皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は毎日新聞社静岡支局長の照山哲司さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます、毎日新聞の照山です。
それではお話を伺う前に、毎日新聞社静岡支局長の照山哲司さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。照山哲司さんは昭和35年の生まれで、茨城県日立市のご出身です。東北大学大学院理学研究科修士課程を修了後、鉄鋼メーカーに入社。その後毎日新聞社へ移られ、静岡支局、東京本社社会部などで勤務されました。浦和支局、現在の埼玉支局次長、東京本社社会部副部長などを経て、今年10月、静岡支局長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、照山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをいていただきまして、はい、ありがとうございます。まあ、最初からおかしなことを聞くんですけど、はい、照山って、照ると、日が照るという字に山ですね。
はいはい。
ありそうな名前であんまりないんですね。
そうですね、あんまりないですね。出身地の、その茨城県の日立市でも3、4県ですかね、そんな感じのところです。
もともとルーツっていうのを調べたことあるんですか。
やっぱり茨城らしいんですよ。でもあんまり私も詳しくは知らなくて、はい。
静岡にも若干はあるようですけどもね。
ああ、そうですか。
あるようですけど少ないですね、うんうん。で、日立の生まれ、日立市の生まれ、そこは企業城下町で有名なところですよね。はいはい。で、小中学校、高等学校は地元ですか。
そうです。
子供さんの頃は、自分で言うのはおかしいかもしれません、どんなお子さんだったんですかね。
そうですね、もうとにかく覚えてるのは、もう小学校時代は本当に野球ばっかりで、学校終わるとですね、もう日が暮れるまでその野球やってたなっていう思い出がありますね。
その頃はどうでしょう、その長嶋選手とか、王選手。
そうですね、だから王長嶋というのをその、本当に現役の頃を知ってるというね、最後ぐらいの世代になるんじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほどね。で、高等学校もやっぱり地元。
そうです。
でクラブ活動、その他スポーツとかですね、文化活動みたいなものね、クラブ、そういうのはなんかお入れになってたんですか。
中学はそういうことで野球をやりまして、ただ高校になってですね、もう中学で野球の実力が分かってきたんで、これは高校で甲子園は目指せないなと思いましてね、それで高校時代は登山部っていうところに入って活動してました。
それすごいところですね、高校でも登山部っていうかね、山岳部っていうのは、だから厳しいんですよね。
でもロックをやるわけじゃないんでね、今から思えばハイキング部みたいなもんですよね。
そうですか。ところで高等学校は何という高等学校ですか。
高校はですね、日立第一高等学校っていう学校です。
で、大学が東北大学の大学院の理学研究科、理学部へ入ったわけですね。
そうです。
それで4年間、それからその修士課程で理学研究科ですか、理学教室って、しかしそれが修士課程を終えられて、大手の鉄鋼メーカーね、そこへ入られたということで、そしたら今度、いわゆるメーカーとしてですね、第一線で頑張るということだったんですけど、どうもそうじゃなかったみたいですね。
そうですね。大学時代からちょっと自分の進路について迷いも少しあって、やっぱり企業に入ってから何か 転換できるかなと思ったんですけど、やっぱりそうじゃなかったですね、気持ちが、うん、はい、
やっぱり他の仕事をやってみたい。
そうですね、
で、まあ、あの毎日新聞社へですね、はい、入られたということなんですけど、
はい、
まあ、しつこく聞いて恐縮ですけど、ジャーナリストっていうのはまた特殊な分野ですよね、まあ鉄鋼メーカーからジャーナリストっていうのはちょっと、うん、非常に一般的に見るとなぜなんだってこう、
うん、それは大学の時もちょっと悩んでたんですけど、やっぱりその専門職でね、あの一つの道を行くのもいいんだけれども、もうちょっとなんかいろんなことを同じ一回の人生だから知りたいなっていうようなところもありましてね、それでちょっと大学時代もマスコミの道を考えたことがあったんですよ。その流れであのうちの会社に入りましたけど、
うん、はい、ちょっと毎日新聞じゃびっくりしたでしょうね、この経歴を見てね。
うん、だから今でこそ理系の人間が入ってくるの珍しくなくなりましたけども、まだ当時はね、非常に珍しがられて、うん、面接の時はあの非常に受けてたので、面接まで行った時にはこれで通るなと思いましたけどね。
そうですか、いや、それはもう貴重なね、あの人材だっていうふうに多分判断されたと思うんですけどもね。で、あの、静岡に来られた
んですか？そうです、初任地が静岡だったんで、今回は2回目の勤務ということになります。うん、はい、
静岡支局、それから沼津支局の、はい、それが、まあ、入られたのが、昭和61年、1986年ですか。
そうです。
で、その頃なんか、静岡沼津に特別の事件、事故、あの 社会部系統には、
そうです、私は社会部系統をあの主にやってましたので、当時の事件で覚えてるのはあの島田事件、あの最新死刑囚の不在事件ですね、うんうんうん、それからあとは朝日新聞の爆破未遂事件、これ116号事件と言われた事件ですけども、そんなのが当時ありましたね。
なるほどね、はい、で結局静岡沼津には何年ぐらい置いてるの？
静岡に3年半、沼津に1年で計4年半お、りました。
結構長くおられたんですね。
そうですね、
でやっぱり記者っていうのはその頃も足で稼がなきゃいけない
っていう、うん、だから走り回ったなっていうのをねもうあの今みたいにその、どこでも原稿が送れる時代じゃないですから、うん、とにかく支局に戻ってあの原稿用紙に向かってたのを思い出しますね。
間に合わせるようにね、必死になって駆けずり回って、
写真も暗室で現像ですからね開けて焼いてみないとそのいい写真が撮れてるかわからないっていうね、うん、あの大変なあの時でしたね。
なるほどね、でもまあそれはそれでね、一つの自分 の, あのジャーナリストと修行の大きな要因、うん、今みたいに全てが整ったような状況で入ってくるよりは、あるいは幸せなのかもしれませんね。
そうですね、あの私の場合その方向転換したん で,、うん、でもうこの道だけはずっとやっていきたいというふうに思ってたので、苦しくてもあの平気でしたね、はい。
爽やか談話室は毎日新聞社静岡支局長の照山哲さんをお招きしております。
照山さん、まあ、二度静岡へ来るというふうには予想はしてたんですか、うん、してなかったんですか。
いや全くしてなかったですけどね、まあ、でもある時期、要するにその社会部の中でのね、あのポジションだとか、うん、そうすると次支局長に出るだろうなというふうに思ってたので、その巡り合わせでもしかしたらあるなっていうのは薄々前々からちょっと感じてましたけどね。
でもそれが初任地の静岡っていうことじゃなくて、どっか他の方へ行っちゃうっていう可能性
も、もちろんそれはその可能性いっぱいあります、はい。
で、結果的にその静岡の事例が出たときにですね、どんなふうに感じられた、受け止められたんですか。
まあ、新聞記者っていうのはいろんな全国ね、あの歩くいろんなところに行きたいっていうのは本当はあるんですけど、この年まで行くとね、なんか私初任地に戻るっていうのは昔懐かしい人にいろいろ会えるっていうね、うん、そういう楽しみがありましたね、
うん、
なるほどね。だからまあある意味の懐かしさもあるし、はい、どんなふうに変わったかなっていうような気持ちも、ね、多分あったと思うんですけれども、はい、あのどうなんですか、静岡へ戻ってきてですね、もう静岡って相変わらず変わらないなっていうふうに思ったのか、それともかなり変わってるなって思った。
街が非常に元気だなっていうのを感じましたね。平日の昼間歩いても人がこれだけね、歩いてるっていうのはなかなか地方都市でもないんじゃないでしょうか、はい、
今ね本当に、なんて言いますか、地方都市の疲弊って言いますかね、そういうものが非常に確然と見えてきたんですね、
うんうん、
この問題はどういうふうにしたらいいのか、国土づくりっていうかね、国づくりの観点から、うんうん、やっぱり非常に大きな問題じゃないかと思いますね。
そうですね、うん、若い人がねやっぱりいっぱい静岡の場合に歩いてるっていうのは非常に特徴的なんじゃないでしょうかね、う
ん、私ども静岡に住んでるとね、それが当たり前だと思うんですよね、
うんうん、
ところが よそへ出張したりね、うん、旅行に行ったりするとそうでないんですよね、
もう全然違うと思いますよ、
夜の7時8時になると人が全然歩いてないみたいな感じで、店も閉まっちゃう、まあ、どうしてこういう風になってきちゃったのか、まあいろんな理由はあるんでしょうけどね、ちょっと残念な気がしますね、ところであの毎日新聞のね、その静岡支局長っていうのはいわゆる記者と違って、まあ、別の顔っていうかね、存在感を持たなきゃいけないっていうことがあるわけでしょ、ある意味で言うと、新聞社の静岡の顔であるということとか、あるいは全体的な販売とか広告とかそういう分野もやる、まあ、この辺の仕事っていうのはどうなんですか、まるで今までの生活とは違うんですか、
だからそのやっぱり違いますよね、あの全く初めての経験なんで、あのまだまだ面食らってるようなあの状況ですね。
でもあの、まあ、この前もお会いしましてね、あの拝見してると非常にこう人にね、あの接する仕方がですね、あのあまり姿勢が高くないっていうかね、目線が高くないっていう感じがして、その辺はね、いいなっていうふうに私感じてるんですけどね。
そうですか、あのそう言っていただけると嬉しいですけど、
あの支局長さんといえばね、皆さんがねきちっと対応してくださるし、そういう意味でまた人柄もね、あの、まあ、私見てて拝見してて非常にね柔らかい感じがするし、とても東北大学の物理を専攻したとは思えないような感じですけどね。まあそれはあの芯は持ってるんでしょうけどもね、あのいいじゃないですかね。でところでね、まあ、あの新聞社の支局長っていうのは、まあ、今仕事の役割っていうのはお話があったんですけど、まあ、静岡支局としての、まあ、当面の目標っていうか、まあ、何が目標っていうのは具体的には設定するのは難しいかもしれませんけどね、こんな支局でありたいとかですね、こんなその、まあ、仕事をやっていきたいっていう、そういう夢とかあれは期待っていうのはあるんでしょうか。
まあ、支局員がですね、あのこの支局を去るときにね、やっぱりいい仕事をしたなっていうふうにして、あの帰れればいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、
ところであの仕事をやっていく上でね、なんか哲学っていうかそのモットーみたいなものをね、ご自身でお持ちなんでしょうか。
まあ、私はあのやっぱり会社企業のね、あの中で あのやっぱりジャーナリストといってもそういう面もありますんで、まあ、やっぱりいろんな持ち場でね、その例えばやりたくないなっていうところもあるかもしれないけれども、その場その場でなんか一生懸命ねその仕事やれば、あの非常にどこでも楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、それをやっぱりモットーみたいなもんですかね、あえて言えば。
まあ、あのあまり人間っていうのは目標を高く設定したりね、抽象的な課題な目標設定すると嫌になっちゃうんですよね。だから私もそういうふうに一つ一つその場その場で、まあいい選択をしてほどほどの努力してきゃいいんじゃないかって思ってますけどね、そういう意味では あんまり力まないでね、肩の力を抜いてやるっていうのがいいことかなって、あんまり肩の力ばっかり入れる人が多くなるとね、社会がギクシャクしちゃうんじゃないかと思いますね。
そうですね。
そうですか、いいですね。
FM ハイ爽やか談話室、毎日新聞社静岡支局長の照山哲さんにお話を伺っています。
まあ、お話を伺っているとね、いい意味でのプラグマチストって言いますかね、あのアイデアリストっていうかそういうことじゃなくてですね、現実を踏まえた上で、それに的確に最善の選択をしていけばいいじゃないかって、そんな風なね、あの感じを受けるし、人とのお付き合いを見ててもそんな感じしますけどね、もともとそういうことは意識してるってことよりもご自身の性格なんでしょうか。
そうですね、私の場合はあんまりこうね、あの社会的になって俺がっていうタイプじゃないんで、どちらかというと、まあ、その場その場、あの、人に合わせるというのかな、やっぱりなんかそういうところがむしろあるんじゃないかなって、性格的には、と思います。
あの柔軟性って言いますかね、そういうものが感じられますよね。まあ、もちろんハードなコアっていうのはあるんだろうと思いますけどね、対人関係においてね、うまくその身のこなしなりね、表現をしてるなっていうふうに思いますけれども、ところであの最近の若い人のね、活字離れっていうのはね、まあ、顕著じゃないかと思うんですね。なんかいろんな人に聞くと新聞を取らない人も出てきて、雑誌も読まないとかですね、もうほとんどその論文なんか大学生なんかもね、インターネット、グーグルかなんかで全部調べられちゃって、やってるっていうようなこと聞くわけでしょ。 こういう傾向っていうのはどんなふうに思います？
やっぱりその、ね、ネット時代でいろんなものを引けるんでしょうけど、うん、やっぱり新聞っていうのはこう一つ相場な的にね、いろんな要素がこうパッと見れますから、ある程度やっぱり今世の中がどうなってるっていうようなことをですね、把握する意味ではやっぱり読んでほしいなっていうふうに思いますけどね、
私なんかもやっぱり活字人間の範疇だもんですから、ね、うん、新聞読まないと落ち着かないんですよね、うん、だから必ず新聞は読むし、うん、雑誌も見たりね、本も読まないとダメなんですね、うん、もちろんテレビからの入ってくる情報っていうのはものすごくシェアとしては大きいんですけれども、うん、だけど、まあ、あれは時々惑わされることもありますしね、
うん、そうですね、
だからその新聞である意味で確かめてみるというふうな感じもあるんですけれども、うんうん、まあやっぱりこういうふうな若者が活字離れを起こすとどうなんでしょうね、コミュニケーション能力が不足してきたり、人の知性とか感性っていうものがやや乏しくなるんじゃない、乏しくなるっていうかあまり大きく成長しないんじゃないかと思うけどもね、どうなん
でしょう。だからその若い人がやっぱりそれぞれね、一人一人でもう活動していけるっていうね感じになってますよね。だからそこがね、やっぱり人の社会の中での実際には違うんだぞっていうことがなかなかね、その今の世の中認識しづらくなってんじゃないかなっていうふうに思いますね。
私はまあいやガデインシーではありますけどね、うん、やっぱり音とね、それから活字っていうのはね、うん、五感の中で一番基礎的なね、ベーシックなものじゃないかっていうふうに思ってるんですよ、うん、まあ、映像は悪いって言ってるわけじゃありませんよ、うん、映像は映像内の力、うん、でこの二つはね、なんとなく私は想像力って言いますか、まあ、想像力って二つ意味あるかな、クリエイティブなのとイマジネーションと、はい、そういうものを養う上でどうなんでしょう、活字とか音っていうのはいいような気がしますけど。
そうですね、やっぱりものを書くっていうことはですね、うん、やっぱりその自分の考えを整理する、自分が一体何を考えてこれからどうしていくのかっていうところをですね、やっぱり如実に表すと思うので、やっぱり活字っていうのを書くっていうのはやっぱり非常にいいことなんじゃないでしょうか、
最近では、まあ、大きな会社でも役所でもそうですけどね、うん、文章を書くっていう機会がもっと減ってるっていうんですよ、うん、昔は書かされたんですね、うん、よくね、うんうんうん、で新聞の人たちも非常にこう会社何回も遂行していって、うん、結局、余計なものを削ぎ取っていって、うん、まあ、その芯になる部分だけを、ね、はい、活字にしていくっていうふうな、これをやるとすごく頭が整理されるし、ね、うんうん、感覚が鋭くなりますね、
もう昔と違ってね、その原稿用紙じゃなくてその、まあ、パソコンでね打てるんで、うん、いくらでも遂行可能なんでね、自分の中で、うん、だからそれを道具としても非常にそういうことがやりやすいね、世の中っていうなってきてんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね。
ただね、もう一つね、そのパソコンでね、私もやるんですけども、うん、まあ、メールでもそうですね、その文章をちょっと書いたりする、そうするとね、書く力っていうのは衰えるんですよね、うんうん、
あ、
活字が ね分かんなくなっちゃう、4個だいくらでも読めるけどね、
いざ漢字が書けなくなっちゃうんですよね、それはもう私も日々感じてることで、
あ、そうです、
時々手書きで、ね、手紙を書くとなるとやっぱりなかなか漢字が出てこなくて、うん、あれなんていうふうに思うこと多いですよね。
そうなんですよ、ほんとまたパソコンに頼ってパソコンでね検索したりなんかしてね、何やってるんだって自分で思いながらね、昔はみんな覚えてたんじゃないかな。
そうですね、文字はちょっと忘れちゃうでしょうね、ただ文章を遂行するっていうのは手段としてはパソコンっていうのは非常にやりやすい道具じゃないですかね、
うん、そうですね、でメールのやり取りなんかも非常に短文でね、なんか連絡でコミュニケーションができるというふうなこともある、うんうん、まあ、あんまりしすぎちゃってわけのわかんない若い人の、ね、
ありますね、
メールっていうのは、僕ら見ても理解不能、
記号がいっぱい入ってるやつですね
何書いてあるんだと、ありますけどね、でも今小学生ぐらいでもみんなパソコンやるんですよね、
う
ん、
ああ、もう やってますね、うちの子供たちもみんなやってますから、はい、
でところで若者の話ばっかりするともう年寄りになった証拠だってこう言われるんですけどもう一つ、その最近の大学生の大麻汚染とかですね、うん、まあ、ちょっと考えられないような事件事故っていうのもいくつかある、うん、この辺はまあさっきの活字離れも含めてですね、うん、どういうふうに考えたらいいんでしょうかね。
やっぱりその人との交わりっていうんですかね、そういうところがやっぱり欠けてきてるんじゃないかなって気がするんですよ。そうすると他者がどういうことを思ってるかとかね、そんなことに思いが及ばないっていうね、うん、自分本位だけの考えで物事を突き進んでしまうっていうのがああいう事件も 起こす引き金になってるんじゃないかなというふうに私は思ってますけど、はい、
まあ、やっぱり人間は集団としてね、うん、いろんな集団に属しながらそこで揉まれて自己形成をしていくというところがあるのかもしれませんね、
はいはい、そう思います。
その場が少なくなってってこと
ですか。少なくなってますよ ね、うん、
だから本当は酒を飲んだりすることも必要だろうし、
うん、学生の時にねやっぱりみんな私もそうだったけどもそうやって酒を飲み交わすっていうのがね、うん、やっぱり少なくなってるんじゃないかなっていう気はしますね。
うん、あのところで最近のね、うん、ちょっと若者から離れて、うん、あの国際情勢っていうか特に、うん、まあ、経済ですね、はい、アメリカのサブプライムローンが、うん、あなたを発する、まあ、100年に一度なんて言ってる大不況なんて、うん、こういうものについてもどんなふうに見ておられます
か。なかなか難しい問題ですね。あの経済的なことは本当に勉強したことがないんでなんですけど、ただ一つ言えるのはあの本来の、ね、経済の姿じゃなくなってるっていう、あの証券だとか株だとかね、もう本当にあの投機というかですね、要するにあのそういう形になってるのがこういう問題が起きる背景にあるんだろうなっていうふうには思ってますけども、
まああのマネーゲームって言いますかね、あの、まあ、金融資本主義って言いますかね、うん、どっかやっぱり資本主義社会っていうのはいい制度、民主主義と資本主義社会っていうのはいい制度であるけれども、野放しにするとで、ね、どっかに魔物が住んでるような気がするんですよ ね、 すね、
なんかだからやっぱりある程度の規制っていうのがね、なんちょっと必要なんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね、はい、別にあのものすごく規制を強化してね、うん、そのまあ、ソーシャリズム的なね、はい、あれをしちゃ絶対いけないと思いますけれども、自由な分だけどこういうことはやっちゃいけないっていう必要最小限の、うん、あのなんて言いますかね、うん、規制ガードっていうかそういうものを作っていかなきゃいけない
と思
うんです
ね。株とかそういうものがね20秒とか30秒で売った買ったっていうね、うん、あそういうことができるっていうのはやっぱり本来の姿じゃないですもんね。
違うようですね、やっぱりあの物を作りですね、うんうん、でそれを消費するという、そのサイクルの中でどういうふうにやっていくかと、はい、いうことですね、はい、競争しながら、だけど今そのもう一つやっぱり金銭万能の社会って言いますか ね、
そうですね、
金が全ての価値の根源にあるっていうようなことに、ね、はいはい、まあ、こんなこと言うと古いって、まあ、お金持ちじゃないもんでそんなこと言ってるんだって言われるかもしれませんけどまあそんな感じが正直でしなく
て、ね、うん、まあ、お金は適度に持つぐらいがいいんじゃないですかね。あんまりたくさん持ってるとあんまり余計なこと考えちゃいますし、うん、少なすぎるのも困るけど、適度にっていうのがいいんじゃないかと思いますね。
適度がどのくらいかっていうことはちょっと難しいんでありますけれどもね、
人によって違うでしょうからね
というところであの、寺山さん個人のことについてもうちょっとお聞きしたいと思いますけれども、はい、現在単身赴任、
そうです、単身です。で
生活の本拠っていうか奥様やお子さんは
埼玉県のですね入間市っていうところ。
あ、入間ね、まあ、そうですか、はい。お子さんは、お二人？
二人です。
で、
上が今あの娘ですけど高校2年で、下が中学3年男です。あの娘はね、あのここの双葉の、あの学校、うん、中学行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
それたまたまあの私の妻がその勤務地で結婚したもんですから、うん、静岡で見つけて、で実家から
奥様は静岡の方。
そうです。
ああ、それじゃあまあ、第二のふるさとみたいな。
そうですね、女房の実家だからあの今静岡市内にあるんで、うん、まあ、そこから娘は通ったんですけどね、双葉の方に、うん、はい、
で今その埼玉の方へ転校
された。そうです。中学やっぱりね、あの女房の実家の方も年齢が高くなってますから、やっぱりなかなか小さい子ども面倒見るの大変ということ で、 で高校からあの移って、今埼玉の公立高校行ってますけど、はい、
長男は中学3年で、
長男は中学3年で、やっぱり私立で、あのこれは東京の、小平かな、そこの学校に行ってますけど。
あ、そうですか、はい、あの単身赴任でね、うん、掃除とか洗濯とか炊事とかそういうのは いかがなもんですか。
いや得意とは言わないんですけど、あのなるべくね、あの時間があればあの飯ぐらいはちょっと作ろうかなとは思ってるんですけども、夜は結構ね、
思ってることと、
思ってることとやることはちょっと違いますけどあのそれでもね、あの自分でやってる方じゃないかなと思いますよ、少しは、
掃除なんかやるんですか。
掃除は1ヶ月に一遍やるかやらないかぐらいで多分大丈夫ですよ、そんな一人で住んでるだけですから洗濯は1週間に一遍はやらないとね、
黙ってますから。今洗濯機が全部やってくれますからね、
全部やって干すだけですから、はい、
あんまりそういうことが、ね、得意だっていう人は私はどうも苦手なんです
いやいや得意とは言えないですけどねもう自分 の, ね、食事も自分の舌をごまかすだけですから他人に出すほどうまいもの作れるわけじゃないんでね、飯と納豆があればなんとなく食えるじゃないですか
生きてられる、
それだけでいいです
いやいいですね、そういうふうに言ってくれると非常に私も安心します
ね、庶民派な感じですね、
いいですねところで学生時代からね、山歴というふうなことを、ハイキング、で静岡に来てもなんか歩かれるんですか？
ちょこっと歩いてました。ただ静岡あんまりね近いところになくてちょっと交通機関使わなきゃダメなんで今近いところだと浅間神社から登って、それで鯨ヶ池まで行って、それで戻ってくる。これは3回ぐらいやりましたかね。 あとは安倍城市、西ヶ谷運動公園ですか、あの辺から登って羽鳥の方に降りた。それは1回だけですかね。
道県院のところ、
そうです。はい、
私は西側の方に住む、毎朝あそこウォーキングやってるんです。
ああ、多いみたいですね。私も20年前の知り合いもそんなこと言ってたんで、安倍城市の方がいいよなんて言われたんで、そんでそっち行ってみました。
そうですか。静岡周辺にはね、いい山がいっぱい、まだ竜宗も。
竜宗も行ってないですよ。なんか竜宗はだから本来、鯨ヶ池の先からなんか行けるみたいなんですけど、ただ今なんか通行禁止になってるんですね。第二東名の関係ですかね。なんか看板が出てました。
平山から行くのと、ね、
いくつかコースがあるんですよ。
あります。
車がないんでね。で、ね、バスとかなんか使って行くのもなんなんで、歩いて行けるとこからっていうと、やっぱり浅間さんから行くのが一番ね、近くて。
あの辺を拠点にして、
拠点にして
まだ大羅坊とかね、いろいろ、わらしながらの上流にもね、いい山があります、
ね。そうですか。
ぜひ行ってください。
近いうちにちょっと機会見つけていきたいと思います。
そうですか。最後に静岡市についてね、2度目の勤務ですけれども、なんかそのショッピングセンターとして、確かに全国的に賑わってるんで、さっきの話のように。だけど、ちょっと物価が高いとかですね、その価格帯が一定でですね、上はあるんですけど下がないっていうことをよく聞くんですけど、そんな感じはしますか？
なんかそのね、これはまあ逆に言うとそうだから良かったのかもしれないけども、パッと全部揃うとかね、ある程度安価で、っていうところがあんまりないような気がしますね。お店がそれぞれ専門的なお店がいくつか並んでるっていう感じなんですけど、全部で全体を見ればそういうふうに言えるのかもしれないけども、大型店的なものが市中心部にはないなっていう気はしますね。
ちょっとした細かいものを買う、なんて言いますか、自分で足で歩いていって、買う、そういう場が確かに少ないですね。
ちょっと少ないですね。だから
みんなそれぞれが動くようにして専門的に、
専門的にそうすると値段が高くなっちゃいますよね。だからそれがね、ちょっとやっぱり単身赴任だといろいろ細かいものあるじゃないですか。でそういうものをパッと揃えるっていうと結構大変だなっていうところありますよね。
そうですか。静岡に来られて、まだあと何年おいでになるか分かりませんけど、ぜひ静岡にもっともっと馴染んでいただいて、静岡のいいところをですね、悪いところもあるんでしょうけど、発信していただければありがたいと思います。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、毎日新聞社静岡支局長の照山哲司さんをお迎えしてお話を伺いました。照山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週12月21日は、望月光男会計事務所所長の望月光男さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。